今日は何にして遊ぼっかな。
ゲームするなら。
ライハイ。
カフェするなら。
ライハイ。
メルマガ読むなら。
ライハイ。
YouTube 見るなら。
ライハイ。
何でもござれの。
ライハイワークス。
続きはウェブで。
お疲れ様です。え？
おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます、ご主人。
はい。
あの、兵庫県警ですけど。
え？
おはようございます、ご主人。
はい。はい、
あの、わかるよね？なんで来たか。
いや、この前あの、違反切符はちゃんとあれしましたけど。
あの、わかるよね？わからんか。
あれ、
なんもなかったら来ないよね。
あれ、ま、ね、間違いやと思いますけど。
あの、わからん。
はい。
一応これ、あの、裁判所から令状で出るんで。
裁判所？
7 時5分。
今から、
ガサ入れるんで。
いや、ちょっと待ってください。あの、部屋散らかってるんで。
わかるやろ？
いや、わかんない。説明してもらっていいですか？
それ、自分で言わへんの？
あの、いや、言わない。いや、言うこともないんで。
もう全部、何もなかったらわしら来おへんからね、これ。
ちょっとあの
テレビで見たことあるでしょ。よくあのやってるでしょ、警察何時みたいな。
あ、やってますけど。
これですね、これ。
あの打ち合わせにないこと別にやらんでいいんですけど。
ちょっとやりたかったんやけど。
オチ
は何にも用意してきてない。
ちょっとそこ大事
なんで。入り口のとこちょっとやりたかったんやけど。
え、ほんまにないんすか？ほんまにないんすか？
こっからやりたかっただけないけど。
真面目な話から入ろうと思って。
ああ、そうです。あ、これはすいません。
あの、収録日ベースで。
はい。
本日1月17日やいうことで。
はいはいはいはい。
まあ、1.17 といえば、ちょっとね、関西人にとっては、
なるほど。
ああいうことでね。
その日ですか。
うん、もう、何ですか、25年ということですね。
そら、歳も取るわ。
取りますよ。
25年前ですか。
いや、まあ正直ね、僕、ちょっと、いかんですよって思うのが、もう、いや、忘れてたですよ、ちょっともう。
あ、それはいかんですよ。
うん、いや、それはいかんな、思ってね。
うん。
やっぱりこう、そういう風化させたらあかんなっていうことで。
うん。
うん、いつ何時、ね、そういうことがあるかわからないので、
うん、
うん、気をつけて準備しとかなあかんなって、また思ったっていう話ですよ。
もうまとめないや。
まあだからその教訓をね、ちゃんと得て、
うん、
あの、忘れずに、皆さんしっかりしていきましょうっていうことですよ。
うん、
はい。兄さん見ました？
何をですか？
いや、映画。
映画は見ましたよ。
あ、じゃあ、ちょっと後に置いときましょう。
空飛ぶタイヤ見ましたよ。
いや、もうそういうことを言うかなと思ったんでね。空飛ぶタイヤ。
よかったよ、長瀬くん。
これは、ボケなんやろか。
いや、長瀬くんの。
長瀬くんは別に出てなかった。
面白かったよ。
あ、ほんまですか。
ええ、違うんですか？
あ、まあちょっとその話は。
あ、後でいいですか。はいはい。
会社の近所に、
うん、
もう、これ明らかに昭和からやっとるな、いうね。
うん。
もう扉がもう木の扉で、
うん、
開けたらカランカランっていうような純喫茶があるんですよ。
うんうんうん。
でもう当たり前かのように灰皿がテーブルにありますし、
うん、
椅子は木製ですし、
うん、
座るとこだけあの赤のなんていうんですか、ふわふわとした感じの、
うんうん、わかります。
座椅子の椅子で。
座椅子
じゃないわ。
床かいな、みんな。床ぺったんなんや、みんな。
座椅子、ね。
座椅子でしょ？うん。ゲーセンの椅子的なやつでしょ？
そうそうです、そうです、
うん。
で、まあまあまあまあ、最近ね、そういうところで、
うん、
ナポリタンを食べるのはちょっとね、
うん、
マイブームなんですよ。
うん。
で、そういう喫茶店が2店舗あるんですよね。
うんうんうん。
これで、あ、こっちのナポリタンは、ちょっと酸味があって、ああ、こんな感じか、みたいなね。
うん。
あ、かと思えばこっちは何ですか、うん、ちょっとバターが効いてて、また風味が違うな、みたいな。
うん、
あれあっちはスープ付きで600円やけど、こっちスープなしで700円。あ、大通り前やから、ちょっと立地の件で高鳴ってんのかな、とか、なんかね、
うん、
そういうこと考えながら、
うん、
その純喫茶を回るのがちょっと流行ってるんですよね。マイブームなんですよ。
うんうんうん
うん、知ってます？ナポリタンって。
何ですか？
あれ、日本人が勝手に作った名前のイタリア料理なんです、
う
ん、
イメージで言ってるだけでしょ？
そうなんですよ。ケチャップ、ケチャップに、ケチャップに
に似てはないけど。似たらあかんやろ、グツグツグツグツ、パスタ煮るの。
まあ、最後、フライパンでガーやるじゃないですか。
うん、炒めてるんでしょ？
炒めて、ほんでケチャップでバー味つけるじゃないですか。
うんうん
まあ、そういうもんじゃないですか。
うんうんうん、
だからそれをあながち知ってたもんで、
うんうんうん、
そんな偽物のイタリアンパスタ食べるもんかってずっと思ってたんですよ。
うん、
でもね、これはこれでやっぱりその日本人の工夫、長年の工夫、
うん、
技術、
うん、
伝統、
伝統、
全部染み込まってるんですよ。
ナポリタンに？
ナポリタンに。
ナポリタンみたいなもんに。
もんに。
うん。
えらいもんね、店によってやっぱ味ちゃいますね、これ。
ああ、うん、でも同じデルモンテの缶のやつ使ってたらどうする？うちこれです。うちもこれです。見ないでしょかい！言うて。
いや、そうなんですけど、うん、あの雰囲気で食べるのが、
うん、それ味関係ないや
ん。味関係ないんで、雰囲気込みですわ。
ああ、そう。
うんだから、うまって言うんじゃなくて、
うん、
昭和やわーって言うてもらう
ん
ですよ。
裏切らへんわー
って。裏切らへんわ。もう想像通り。
期待には超えてこへんけど、枠にきっちり収まってるわ、うん、
昔のヤンキー絶対食べてた。
ま、口真っ赤いにして。
真っ赤いにして。
うん。
ここの粉チーズは、あれですか？
粉チーズは変わらへんのちゃうの？
粉チーズはこれを使ってますかみたいな、ね。
ああ、それで思い出したわ。ね、その入れ物からぶり出てきた店あったな。
ああ、もう一気に食欲うずいた。
ゾワー
やめてもう、それはやめてください。
どこに入っとんねん、お前もって。もうね、ロボコン君並みに暴れたよ、もう。ギャーって言って。
G はちょっと放送コードにかかりますから。
G は怖いですよ。
ねえ。
はい。ナポリタンね、いいですね、でもね。
はい、もういいんです。まあ、だから僕、地元の純喫茶ちょっとね、探して。
全部片っ端から。
もう食べあさろうかな。
全部行こうか。ちゃんと写真とかも撮ってくださいよ。うん、
全部撮ってます。
ああ、ありがとうございます。はい、何でありがとうございますかわからんけど。
いやいや、もう例には及ばないです。
ああ、それちょっといいですね。それちょっとちょっとした感想とともにどんどん上げていきましょうよ。写真と。
いやいや、僕ね、ツイッターではいつも上げてるんですよ。
ほんまですか？
はい。兄さんが僕のツイートに興味ないだけ
で。ブロックしてたりして。
ブロックされてますから。心のブロックをされてるもんね。
そうそうそう。これどんどん下に、じゃあ上に上に、どっちでもええわ。
タイトルコール言っていいですか？
どうぞ。タイトルコールなんかあったっけこの。
あるんです。あ、いけないじゃないですか。
どうぞ。お好きなように。
はい、暴れラジオスさんは私ちゃん中と兄さんことしげちさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
うん。
はい。17日もう2週間過ぎたなということでね。
そうですね。
1月も、うん、もうあっちゅうもう2月ですよ。
もうまだちょっと早いですけどね。
ああ。二週間なんてもうほんま瞬きしたらもう。
まあ連休もありましたしね。
そうですね。
うん。
13騎兵防衛権。
うん。
クリアしまして。
ああ。
はい。
はい。
最初ね、ちょっとアドベンチャー要素が強くて、うん、これどうなってくんのかなっていう、ちょっと半信半疑やったんですけど、
うん。
もう知り上がりにね、面白くなってきて。
うん。
あのストーリーモードとその、うんうん、なんていうんですかね、シミュレーションバトルモードみたいなのが、まあ、2つ大きくあるんですよ、
うん、
でその13人のストーリーが、
うん、
このストーリーモードではこうちょっとずつ進めていくみたいな感じであるんですけど、
うんうん、
最初はなんてことないその13人の日常をこう進めていくだけの感じなんですね、
うんうん、
ただその時代背景も違う13人が、
うん、
もうある時点で点と点がこう重なってくるんですよ。
点と点が重なる、
重なるんです。
上に上に重なっていくの？
そうなんです、
はあ、
あの子がこれをやってたその時この子はこういうことをやってたのか、
全部つながってんの、ね、
そういうこと
なんですよ。あいつがここでこんなことするから、うん、この時代のこの子にこんなことがみたいな
起きてんねやみたいなね。でもうそれが終盤になってくると最後一束になってきておーっていうちょっと盛り上がってくる、
はあはあ、
そういう仕組みになってるんですよ。いやだからそのね結構ボリュームを見るとあーバニラウェアさんやっぱ時間かかってしゃあないやわこれはっていうね、
うん
うん、まあそういう感想やったんですけど、
へ
ー、もうなんかね満足度 95% とかね、
うん、
ものすごいモテもう盛り上がってるんですよな。
モテ余す？
モテ早す？
モテ余したらダメでしょ。モテ早す？
いやものすごいもてはやされてるなと思ってね。いや面白いんですけど、
うん、
なんか今後これ以上のゲームに出会うことがあるのだろうかみたいなことを書いてる人も
あるやろな。もうでもそんなもん
それはちょっとハードル上げすぎやろみたいな。
もう二度とやらへんやったら別やけどあるやろそれは。
そんなにやっぱね
言い過ぎやろ。
まだこれからやる人もいるんで、
う
ん、
来月あるわ。なんやったら
あんまりハードル上げりすぎてもね、うん、
でしょ？
あれやなと思うんですけどね。
そんなに上げられたら逆に引いてしまうよね。
いや兄さんは多分そうやと思うんですよ、
うん
うん、うわーこれおもろいってみんな言ってるとこまず行きたがらないでしょ。
行かない
ぽいわ。
じゃあええわってじゃあやらんでもええやんって。
ひねくれ方がすごいですね。もうぐーひねくれて100もう一回戻ってくるみたいな。
あのほらなんかさちょっと話飛びますけど、
はい、
なんか去年1年間やったゲームをこうなんか数字で出してくれるみたいな あるじゃないですか。
ありますよ。はい、あります。
あれどんだけでした？
あれなんぼでしたっけね。そんな多くないっすよ。今ちょっとちらっと見ますけども、うんうん、そう
プレイ時間、
プレイ時間でいいですか？
うん、うん、
いや、大したことないですね。370、
うん。めちゃめちゃやっとるやんか。確実に1時間やってるやん、1年、1日に。
そうですね。
すごいやん。
いやー、まあでもこれのほとんどが、半分以上が、セキロですからね。うん、
ああ。
うん。
なるほど。
187時間セキロやってますわ。
うわわわわわ。
もう何週もやってたんでね。
うん。
でなぜか43時間2番目が、うん、これがおぼろ村正さん、なぜか43時間、
うんうんうん、
でモンハンが39時間ですね。
うん、
もうほぼ赤色ですね。兄さん、あ、やりました？これチェック、
俺トータルね、うん、85時間
ちょっと
そう
やってへんな。
ほとんどどういうわけか、
はい、
バットマンやったわ自分でもびっくりした。バットマンそんなに出てないやって
アーカムナイトでしょ。
うん、
いや一時おもろいおもろい
50何時間ほぼほぼバットマンやってたわ、年間通して。
アーカムナイトね、発売日に買って3日後に売りましたね。
うん、
うん、
あとはもう俺全然、まあ、ほとんどアマゾンプライムでしか使ってないもん。
ああなるほどね。
うん、
うん、まあ、ちゃんとやればアーカムナイト面白いんでしょうね。
面白いですよ、ちゃんとやったら。
なんかね、自由度が高いんやろうなーって思いつつ、そこまでの自由度をうん、当時感じなかったんですよ。
うん、
うん、多分その GTA やった後やからやと思うんですけど。
でもやりながら、あ、こいつはそういう設定なんやとかいうのが分かりだしたからね。
なるほど。だからそこ分かってからがやっぱおもろい、ね。
そうそうそうそう。
もう一回ちょっとやり直そうかな。
やってみなはれ、いろんなミッションとかも。
ああ。
またパーフェクトにしたくなってきますよ。あなただったら。
まあ、プラチナ取ってるゲームもちょいちょいありますからね。
でしょ、
はい。アバゲ行きましょうか、ほんじゃ。
うん。
はい。アバレラジオさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、アバレラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい。今回紹介するゲームは、1997年1月17日発売、プレイステーション。F1 グランドプリックス1996チーム運営シュミレーション。
ちょっと待って。もう一回タイトル言ってもらえます？ F1？
F1 グランドプリックス。
グランドプリックスっていうの？
グランドプリックスって言いますよ。1996
ポテトチップスみたいな。
チーム運営シュミレーション。
あ
ー、ココナッツジャパンから出てます、ね。F1 チームのオーナーとなってチームを運営するシミュレーションゲーム。定価6800円。はい、プレイヤーは新鋭の F1 チームのオーナーとなり、マシンの設計、スポンサー、エンジン、ガソリン、ドライバーと契約交渉などを行い、16戦のグランプリに挑む。F1 参入して、下手がどれだけ厳しいのかがわかると思う。スーパーアグリ F1 チームの鈴木アグリ代表の気分、各苦労が味わえる珍しいゲームソフト。ああ、よくわかりますね、この例え。1996年度の F1 エレメントを忠実に再現しているので、チーム名、エンジンサプライヤー、ドライバーなどが全て実名で登場することが特徴。自分で作り上げたマシンでフェラーリやウィリアムズ、ベネトンなどの実在するチームに勝利し、コンストラクターズチームチャンピオンを目指そう。似たような F1 チーム育成ゲームは過去にもあったが、マシン設計、エンジン契約、ガソリン契約、ドライバー契約するだけでなく、各グランプリ前のパーツの開発、テスト、ピット訓練までをしっかりやらせるゲームはこれ以外見たことがない。F1 好きが作ったんだろうなぁと、知る人ぞ知る F1 ゲームです、言っていただいて。
うん、
いやー、これ知らなかったっすね。
あら。
こんなんあるんですね。はい、
うん。
僕知らなかったです。
ほう。
ココナッツジャパン。
ココナッツジャパン。
ココナッツジャパンもちょっと初耳ですね。
え、知らないですか？ファミコン時代にはよく聞く名前でしたけどね。
ナッツ&ミルクですか？
え、それハドソンや。
あ、そうですね。
うん。
今 YouTube の画像がちらっと出てますけど、ニコラ・ラリーニが出てますね。96年、デーモンヒルが強かった年ですね。うわー、でもこれめんどくさそうやな。
めんどくさいって どうめんどくさいですか？
だってまあマシン設計はわかります、エンジン契約もわかります、
うん、
ガソリン契約か、
できることは多いと、
うん、でパーツ開発はまあわかります、
うん、
ピットの訓練、うん、まあそうか、
うん、
もうちょっと絞ってもらえるとありがたいですね、要素。
そこまではええねんみたいな。
ナムコの、
うん、
ナムコの、伊達政宗。伊
達政宗？伊達政宗？
独眼竜政宗っていう。
ありましたね。
じゃないですか、
うんうんうん。
あれは楽しめるんですけど。
全然関係ないよ。
まあまあ、ちょっと聞いてください。信長の。
なんてもうさっきから、もう武将様の名前が全然入ってこん、もう。信長様。入ってこんわ、さっきから。
信長の野望は楽しめないんですよ。
うん、だけど、正宗、ね、うん、
あの要素が多すぎるから。
うん、ところが、正宗は
正宗は、キュッと絞ってるんで、
うん、
もっとシンプルに遊べるんですよね、うん、あのシミュレーションゲームは。うん、戦国シミ、同じ戦国シミュレーションという
、うん。どっちやねん、もうシミュレーションなんか、シミュレーションなんか、どっちで行きたいんや、今日は。さっきは言い直したやんか。戻ってるやん、元のやつに。もう。
でも、まあでも、どうなんでしょうね。ちょっとやってみないとわかんない。
そりゃそうやろ。何でもそうやろ。
結構なんかやること多そうやなと思ってね。
うん、やること多いのが面白いんじゃないの。
ああ、だから GTA できるのかな。
細かいことまでできるわ、つって。
うん。
それが面白いんじゃないの、シミュレーションなんてもんは。
まあね、大きりゃいいっていうもんでもないですからね。
そうですか？
うん、そうです。
でも例えば、まあそのガソリンとか抜きにしてもマシンの設定が細かいとこまでいじれたらそれだけで面白いんじゃないんですか？
じゃあ聞きますけど、兄さん。
それはいらんで。
じゃあ聞きますけど、
うんうん、
グランツーリスモ。
うん、
セッティング、
うん、
バネレートから何から細かくやります？
まずその画面行ったことないもん。
でしょ、
うん、
もう答え出ましたやんか。
何、名前から言ってるやんか。俺は戦場に行きたい派やから指導者じゃないから。
いやだけど行く
前に乱暴なのよ。
ちょ、話聞いてもらっていいですか？戦場へ行くにも、うん、バネレー、細かいことせんと勝てない相手もいるでしょうに。
うん、
ね、
うん、
そういうことですよ。
でしょ？でもシミュレーションはそこまでも全部やって、
うん、
あとこうじーっと見ておくのが、まあ、醍醐味じゃないですか。
あー、まあ、うん、まあ、本当はそうなんでしょう、本当はね。
で、突き詰めていくと、いじるとこが多ければ多いほど楽しいんじゃないですか、本当は。
うんうん、本当言えばそうなんでしょうね。
ね。
うん、まあ、どっちか言ったら、もう、ドライバーで行きたいんですよ。
だから、乱暴なんでしょ、あなたも。銃持って、なったらナイフ一本でヘリから突き落とされたいんでしょ。
監督はね、だからロン・デニスには別になりたくないんです
よ。そういうことでしょ。
はい。
自ら乗りたいでしょ。
そうなんです
よ。そういうことなんですよ。だから。
うん。
そういうことですよ。だから。
チェザーレ・フィオリオにはなりたくないんですよ。
ってことでしょ。ピットクルー、ピットに降りたないのや、やでしょ。
うん。そうなんですよ。まあでも、まあ、カジケンさんがこれだけ言ってるんでね、
うん、
まあ、いいゲームなんでしょうね、これは。
うん、はい。
はい。今回は1997年1月17日発売のプレイステーション F1 グランドプリックス1996チーム運営シミュレーション紹介させていただきました。
写真って言うたもう。
はい、はい、行きました。
桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、はい、僕、フォード VS フェラーリ、ちょっともう見てきまして。
早いね。
はい。まあ、大体の話はわかりますや。レース、実際にやったレース史実上の話。
その通り、沿ってやってるんでしょ、
うん、うん。そういうことなん
です。だから、オチはわかってますやん。
オチはわかってるじゃないですか。
うん
うん、まあ、どう描かれてるかっていうのを、
うん、
まあ、見に行くわけです。
うんうん、まあ、ドキュメントですよ。
そうですよね。うん。うん、ドキュメントではないですけど、
ね。あれある程度ちょっと映画っぽくなってんの？
にはなってます。
おぉ。
なってます。で、まあ、でも、言うて、そんなに知ってるわけでもなかったんです
よ。まあまあまあまあ。
うん。シェルビーが何者や、みたいなこともあんまり深く知らなかったですし、うんうん、で、ケン・マイルズもドライバーやぐらいの話しかわかんなかったんで、
うん。うん、
まあ、軽く当時の時代背景等を、まあ、予習した上で、
うん、
まあ、 見に行ったのは見に行ったんですよ。
うん。
まあ、一言で言うと面白い映画やったんですけど、うんうんうん、あえてですよ。
うん、
あの、残念だったところ。
うん、
あ、まあ、さっき言って良かったところ言いましょうか。
うん、
で、まあ、良かったところは、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、名前しか知らなかったシェルビーと、
うん、
まあ、ケン・マイルズ。
うん、
まあ、特にケン・マイルズが、まあ、どういうドライバーで、どういうレース人生を送ったのかっていうのを知れたのが、まあ、良かったなっていう。
うんうん、
で、とにかくもう車がかっこいい。
車がかっこいい。
で、ルマンって、
うん、
まあ、カテゴリー的にあんまり興味なかったんですけど、
うん、
特に近年のデザインとかはあんまりピンと来てないんですけどね。
はい。
まあ、昔、まあ、マツダがちょっと強かったりとかもした時期もあったじゃないですか。
うん、
で、まあ、その後は、まあ、メルセデスだ、アウディで、まあ、ドイツ勢が強いっていうのは、まあ、なんとなくぼんやり知ってたんですけど、
うん、
まあ、60年代までは、まあ、イタリア、まあ、特に、まあ、フェラーリとか、まあ、マセラティが強かったと。
うん、
で、その60年代のルマンの、
うんうん、
このカーデザインも特にフォード、今回主役になって GT40、GT40、
うん、
MK2、
うん、
ルマンズ、
うん、
デザイン、いや、前も見たことあったけど、こんなかっこよかったか、思って。うん、
でしょ？
ルマンって60年代やなってちょっと思いましたね。
でしょ、うん、
いや、
GT40 かっこいいでしょ、
かっこいいなって思う。いや、めっちゃかっこいいっす、これ。
そうですよ。
うん。いや、スーパーカーブームがあったんやっていうのがよくわかりますね、これは。
そうでしょ、聞いてますよ、うん。
レトロやからかっこいいとか、そういうことじゃないんですよ。
うん、
造形物として、もう、今のより全くもってかっこいいんですよね。
あれ、あの、うん、ドアが屋根んとこまで切り込んでますからね。
ですですです。
見ました？
見ました、見ました。
屋根までドアなんですよ。屋根までドア。
屋根までドア。
屋根までドア。
いや、ほんで、まあね、レースシーンがかっこいいとか、まあいろいろ言
われてる。ガルフのやつでした？ガルフの。
あ、ガルフのやつでした。
ガルフのやつでしょ？
ね、
あ、はい、いいですね。
で、まあ、レースシーンがかっこよかっただの、とかよく聞くんですけども、うん、まあ、個人的には、あの、マシン開発における、まあ、シェルビーと、うん、まあ、ケン・マイルズのやりとりがちょっと面白かったなっていう感じですね。
うん
うん、で、まあ、車を早く走らせるためには、何が必要かっていうのを、まあ、ちょっと知って、出たりすると、
うん、
まあ、例えば空力面であるとか、
うん、
あの2000回転回るとフロントが浮いてくるであるとか、あ、これダウンフォース足りないんやなとかっていうのがちょっと分かったりすると、
うん、
そのケン・マイルズとシェルビーのやりとりがちょっと面白く見れるかなっていう感じですね。う
ん、なるほど。
だからまあ、そのやっぱマシン開発のところは一番ちょっと楽しかったですね。
そうでしょ？
はい。で、残念だったって。
あ、残念だった。うん。
はい。で、まあ、アメリカの映画やからしょうがないんですけど、フォード VS フェラーリなんですけど、
うん、
フェラーリ側がほとんど描かれてないんですよね。
これだって、アメリカ映画なんですか、まあ、
アメリカ映画なんですよ。
じゃあ、どうしてもね、これは。
うん。
まあ、USA!
いいんですよ。
USA! でしょ、
うん、アメリカナンバーワンの映画なんで、
うん、
もちろんそれはそれでいいんですけど、
うん、
あと、だから、エンツォ・フェラーリのオーラ消しすぎ。
一応出てくるんですか？
は出てきますね。もっとね、その、レース親父の、ともすればちょっとあの、マフィア感溢れる、
うんうん、
もうなんかめんどくさそうなエンツォ・フェラーリの。
あの、バットで仲間殴ってまうような。
まあ、
そう、デニールや。
生まではちょっとあれですけど、
うん、
もっとね、うん、エンツォのオーラを、
うん、
表に出すようなシーンが欲しかったなって思いますね。2時間半あるんですよ、映画。
はいはいはい、
はい。2時間半でも長く感じなかったですけど、
うん、
2時間半あるんやったら、まあ、ケン・マイルズとその、まあ、家族のやりとりのシーンとかもたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
もっとフェラーリ側がちょっと見たかったなっていうのはありますね。
うん
うん、 一方フェラーリは、何フォードが頑張ってるって言って、あんな豚どうしようもできへんやん。
誰が豚やん。
いや、ヘンリー・フォード2世ね。
はいはいはい。
まあ、だそういうね、まあ、その余裕こいてるフェラーリ側のシーンとかがあってもよかったかな、みたいなのも思いましたし、まあ、レースシーンですね。
うん、
これは、
これは実写じゃないですか、ちゃんと。
実写ですね。ほぼほぼ実写で、うん、撮られてるらしいんですけど、うん、まあ、これは9対1で1の意見やと思ってもらえればいいです
。
まあ、僕の、うん、多分 F1 のオンボード、特に、セナ時代のオンボードミスぎ病なんかもしれない
けど、はいはいはい。
あのね、あんなに快適に走れてないと思うんですよね。
ああ。
うん。まあ、言っても300キロ出るっていうことらしいんです。
うんうんうん、
当時のルマンも。
うん、
で、300キロからのフルブレーキングって、
うん、
あんなに涼しい顔して。
いや、まあ、そらそうやけど、うん、一応映画なんで。
いや、まあ、それも分かってるんですよ。
うんうん、
分かってるんですけど、まあ、だから良くも悪くも綺麗なんですよね。
まあ、一応表情を見せたいですからね。
表情も見せたいですし。ですし、言ってもその当時の車のサスの性能とかを考えると、
うん、
もっと揺れてると思いますし。
揺れてると思いますよ。
で、だからもっと汚くしてもらってもよかったんですよ。
うん、
もう揺れて、見にくいなぐらいのイメージですよ。
うん
うんうん、だからそういう意味では、
うん、
レースシーンだけで言うと、
うん、
もうデイズ・オブ・サンダーの方が僕結構
好き。あ、近いな。あれは本当にカメラ積んでるんじゃないの？
積んでるんでしょうね、あれ。
片や、もう一部 CG とか、
うん、
別撮りでしょ、ちゃんと。
まあちょっと細かいところまではわかんないですよ。
トム・クルーズでしょ、あれ。
トム・クルーズ。
本当に乗ってるよ、絶対。おっさん
乗ってます。乗ってるな、乗ってますね。
あの子は。
まあ、かたや、まあ、今時はもう GoPro とかがもう性能良すぎるんで。うん、良すぎるんで
ね。
うん。うん、その辺の、なんていうか、画像の乱れ感が、もっと、ね、加工してでも出してほしかったかなっていう感じですね。Days of Thunder なんですけど、
うん、
やれ、トップガン、飛行機が車になっただけやんけ的な意見をよく聞くんですけど、
うん、
あれはあれでよくできてるんですよね。
うんうんうん、
面白い英語やと思うんですよ、
うん、
まあ。たまたまトップガンの後にやったっていうだけの話で。誰でしたっけ、監督。有名な人ですよ。
誰ですか？
リドリー・スコット？
リドリー・スコット？違いますよ。
じゃあ、
トニーの方ですよ。
トニー・スコット、
うん。
トニー・スコットさんですよ。
うん。
いやー、あれは確かデイトナーやったと思うんですけど。
そうです、そうです。そうですよ。
もうカテゴリーはちゃいますけどね。いやー、すごい。だって緊迫感は、やっぱすごいなって思いますもん。うん、
でもあれでしょ、最近の車映画にあるような、やっぱり設定が昔の70年だっけあれ。
Days of Thunder。
違う違う違う。フォード。
ああ、うわ、60年
代。60年代でしょ、
はい。
だから、最近の車映画にあるようなチャラいシーンはないでしょ。
ああ、ないですね。
なんかビンディーゼルが出ちゃうような。
ああ、ないないないない。
チャチャチャチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンみたいな、なんかヘソ出した女が踊ってるみたいな。
みたいなのはないん
です。パーリパーリ。ああいうのないんですよね。
ないですね。
うん。さすがに。
まあね、だからもっとこう、レーサーが、
うん、
まあ過酷な環境で運転してるような、
うん、
まあ描写であってほしかったなっていうのは、まあまあ、よく言えばそんな感じですね。
ほうほうほ
う。まあ、マシンパワーとか、まあ、フォーミュラではない点を考えると、もしかしたらあれが正解なのかもしれないですけど、
うん。
まあでも個人的にはもっと荒くしてほしかったなっていう、ね。
じゃあ。
もっと暴れるはずですもん。 当時のマシン。
なるほど。うん、10点満点でどうですか？
10点満点で 9.5 です
。めっちゃ高いやん。ほぼ良かったやんか。0.5 なんや、そのあかんとこって。いや、大したことないやん。
大したことないですよ。大丈夫。それ、まあ、9.5 っていうのは、
高
っ。半分以上は、
もう、これ、ブルーレイ買うやつやん、それ。
いや、あ、言いましょうか。
うん。
ブルーレイ買います。買いますし、
めっちゃ高い。びっくりした。
50点以上っていうのは、うん、あの、レース上、レース史実上の、
うん、
の事実をこう、描いてるっていうだけでもう50点なんですよ。
もうすでにね。
はい。
あとは乗っかっていくだけやんか。
そうなんです。
お
うん。だからね、いや、これはやっぱり、タイトルですぐもうわかりますや。
うんうんうん。
どういう映画
か。わかりやすいですね、これ。
わかりやすいですね。
うん、
うん。うん。よかったですよ。
ポスター、ないしは。
かっこよくないですか？
あの、パンフのあの、歌。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
あの、
いや、それ絶対言うやろうなって思ったんですよ、兄さん。
こう、縦型のポスターでね。
兄さん、パンフの、デザインめっちゃいいっすよね、これ。
ええねん、ええねんけど、
ええ、
あれ、海外版の方がええねん。
あ、僕、海外版なんですよ。
ああ、そっち、そっち、そっち。
写真、あの、フォード VS じゃなくて、フォード V フェラーリって。
そう、そっち、そっち。
送りましょうか。
あの、
パンフ買ったんですよ。うん、いや、いや、だってこれ、普通にポスターでいけますよ、これ。
2種類あんの？
多分、その日本語で書かれたやつも多分あるんですよ。
いや、日本版はダメなのよ。
日本版はダメなんですよ。字多いん
ですよ。そう、そう、それ、それ、うん、
でしょ？
もうそ、ほんま言いたいわ、最近の。
うん。
なんであんなに字書くんいっぱい。
めっちゃ書く。埋めたがるんですよ。
埋めたがるよね。あ、そうそう、これ、これ、これ。
そうでしょ？
そう。
これなんでかっこいいか押しましょうか。
うん。
これ、フォード V フェラーリは、まず置いといてですね。
うんうんうん。
この、何ですか GT40 と、この白の部分の対比がほぼ7対3なんです、
う
ん。
そうなのよ。
7対3って一番かっこいい比率なんですよね。
これでええのに、
これで
いいアホの日本版は上にもうめっちゃキャプション入れてるやんか、アホみたいに。
そうなんですよ。
あれ、なんすんやろうね。
わかん
ない。アカデミー賞受賞とか書いたりさ、もういいね、そんなんはって。
で、ちょっとこの、何ですか、鉛筆で書いたような、レタッチでしてるじゃないですか。
そうそうそう。
フィルターかけてるじゃないですか。
これでいいのや。
ええ仕事しとるなって思いますよね。
これでいいのに、なんで日本版はあんなことするのかなっつって。
うん。ま、兄さん、まあ、見てみてください。
見ましょう、じゃあ、わかりました、うん。
70点はつけれると思いますか、
兄さん。今ですか。
はい。まあ、言うてもやっぱ面白かったですよ。
うん。
もう、エンソにコケにされた時のヘンリー・フォードのもう真っ赤になる顔。
なんと言っても。
フォードは、
あれです。
フォードは、見にくい工場で、見にくい車を作っとけと。
本番に言ったのかな、そんなこと。
いやー、エンソやったら言うんちゃいます。
だってランボルギーニにも言ってるやんか。
いや、で、それでランボはブチ切れて、
うん。
ノコギグ作ってるやつにレースがわかるかボケーっつって
何やーなったんやろほいで
何やー言
う
て、
うん、
でもランボの方もランボの方ですよ、
うんうん、
フェラーリさんちょっとこここうした方がええんちゃいます
か、ね、って言うてお前みたいな肩いながらのトラクターやが誰に物言ってケツかんねんこら言うて
でもそう、うんエンツがめんどくさいオースさんやったおかげで、ランボがうまい
でしょ。
ですから。
お前がうまいやったらこっちは牛じゃいいやんか、もう。
じゃいいですよ。言うてんね。
すごいですよ、あなた。
だからその時代背景としては、
うん、
その60年代なんで、まあ戦後ですよ、
うん。
で、アメリカがやっぱ第二次勝って、まあ超大国でパワフルな国やっていうのは、もう世界中に知れ渡ってるんですけど、
うんうん
でも、アメリカ人はヨーロッパ人に対してコンプレックスを持ってるんですよ。
うんうんうんうん、
それなぜならば、やっぱり一部のヨーロッパの貴族は、アメリカ人を そう、昔、その、やっぱり、低流階級の人間が、
うん、
あの、アメリカを求めて、こう、逃げ出ていった連中だみたいな、差別的なね、
うんうん、
思想が昔はあったもんで、
うん、
なんか、その、なんていうか、劣等感がアメリカ人には強かったと。
うんうんうんうん、
で、第二次大戦の時も、その、一対五伝説みたいなことがあって、
うんうん、
まあ、例えば、その、まあ、ドイツのタイガー戦車、
うん、
1機倒すのに、アメリカの戦車5台が必要やったと。
うんうんうん。
うん。だから、機品や品質とか精密とか、
うん、
そういう機械を作る技術であるとか、
うん、
そういう能力に関しては、ヨーロッパ人の方がもう頭がええんやった。っていう風な見方をしてたわけです。
うんうんうん、
まあ、所詮アメリカは物量で勝っただけなんやと、
うん、
いう見方をされてるって思ってたもんで、
うん、
アメリカ人はコンプレックスを持ってたと。
うん、
そこへ加えて、フォードみたいな商業主義の庶民者向けの
車でっかい工場でバカみたいにベルトコンベアで。同じような車バカみたいに自動産してるようなやからが
安い車安さだけを求めてるような連中にレースカーが作れるわけねって言われたもんで
何言うて
ほんで最後になんて言うと思います。
エンゾが
今のフォードは2世だって言うて、
う
ん、2代目のボンボンがシャシャンなと
シャシャンな聞いたことない言い方やわ。もうシャシャンなマイシャシャンなかいな。
なった時に、
うん、
もう、ぐーなって思って。
わ
いない金はなんぼでも出す。もう最高のエンジニアと、最高のドライバー連れてこいと。
あのボケ、潰そう言うて。あの馬やろうと。
それでね。
うん。
まあ、でもそこまでの流れはもうみんな分かってますやんか。
うんうんうんうん。
でもなんかね、ああ、だからこっからフォード VS フェラーリになるんやろうなって思ったら、
うん
うんうん、これ兄さん、これ違うんですよ。
お。
フォード VS、
うん、
シェルビーなんですよ。
あ、なるほど。
ほぼほぼフォード VS シェルビー。
シェルビーなの。シェルビーがフォードとガチンコしてしまうんや。
言うても、
うん、
やっぱり商業主義なんですよね。
うん、
そのオエラ型はフォードの、
うん。うん。
売るためにレースに勝つっていうミッション。
もちろんです。それはそうですよ。フォードも何のためにやってる言ったら、それで、
うん、
うん。作ってる車が売れてくれたらいいんやから。
そうなんですよ。
うん。
で、当時アメリカ人は、
うん、
そのルマンで強いイタリアの車がアメリカに入ってきて、
うん、
そっちになびいてると、
うん。
それに危機感を覚えてレースに参戦しようっていうことで、
うん、
フェラーリを買収しに行ったわけですよ。
うん、
ところが、もう弾き返されたっていうとこから始まるわけですよ。
うん
うんうん、で、まあ、シェルビーが呼ばれるわけですけど、
うん
まあこれがねなかなか、
うんうん、
まあケンマイルズが結構なんていうんですかね、まあ、優秀なんですけどテストドライバーとしても、
うんうんうん、
もうフィードバックも的確なんですよね、
うんうんうん、
テストした後の、
はい、
ここが悪いあれが悪いっていう、
うん、
もうでもそこへ来てそのオエラ型にももう言うこともうズバズバ言うもんで、
うんうんうん、
気に入られないんですよやっぱケンマイルズが、
うんうんうん、
でお家騒動って僕フェラーリでしか聞いたことなかったんですけど、
うん、
あフォードでもお家騒動はあったんやなっていう、
うんうん、
だからフォード VS シェルビーなんですよねこれ、
うん、
だからそういう意味でもう 0.5 点マイナスなんですよ。
なんでですか？思ってたのと違う。あ、タイトル偽りありやないかいと。
タイトル間違ってる。
うん。フェラーリは ただのレースの相手だけであって、
そうなの。
本当に戦ってんのは違うやないかと。
本当に戦ってんのは、シェルビーが、うん、フォードと戦ってるんです。
ああ、うん、うちの話やないかと。
そうなんですよ。
うん、
もっと言うと、 フォードと、
うん、
シェルビーと、
と
時々フェラーリなんですよ。
時々入ってくるの？
そうなんです。
あくまで。
いや、ちゃうわ。
え？
フォード、
うん、
VS、
シェルビー、
ウィズ、
ウィズ？
ウィズ、
誰や？
ケン・マイルズ、KM みたいなね。
はあ、
そんな感じですわ。
なるほど。
うん、だからフェラーリ期待した人はもっと点数低くなると思いますね。
あ、でも結局敵役ですからね、見る前から。
確かにね、
うんうん、
にしてもちょっとエンツォのオーラなさすぎ
エンツォ誰がやってたの？
エンツォ誰がやってたんでしょう。もうなんか全然
知らん、あんま見たことない人ですか、
うん、
ああ、
いや、グラサンかけてないとエンツォ感ないですよ、うん、
なるほどね。
あとね、
うん、
もうシェルビーの着てる、なんていうんですかね、紺色のフォード、
うん、
モータースポーツチームみたいな、そのパーカーがあるんですけど、紺色の、
うんうん、
このまたなんか古臭いパーカーのデザインも
いいでしょ。
いいですね、これ。
俺たちの、ね、俺たちのシェルビーなのよ。
いやー、
だから、
うん、
もうやっぱシェルビー好きは 見ないといけないのよ、この映画は。
いや、これね、
うん、
ちょっとミニカー欲しい。
ほら、やっと来たが、もう苦節十数年、やっとシェルビーの良さ分かってきた？
分かってきました。
このボケほんま。
いや、ずっとかっこいいなとは思ってましたよ。思ってますけど、
うん、
こういうレース史をね、
うん、
ちゃんと分かった上で見るとよりかっこよく見えるなっていう、う
ん、だからいつかシェルビー博物館に行きたいんですよ。
いや、それはそうやと思います、
うんうん、本当に。
これなんか横浜でね、
うん、
展示してたらしいですよ、実写
GT40？
うん、
うん、
いや、なんか
それ本物か。
いや本物じゃないんですかね。
本物か。
うん、いやー、よかったっすよ。よ
かったでしょ。
うん、あとケン・マイルズのね、ちょっとね、まあこれネタバレになるんで言わないですけど、
うん、
やっぱね、終演がちょっと切ないなっていう感じはありましたけど、
うん、
まあフォードのあの成功の陰に実はこういうちょっと切ない話もあったんやなっていう、
うん
うん、いやー、いいですね。
これちょっと見て、これ今 LINE 送ったけど。
何ですか？
ここ聖地。
あー、キャロル・シェルビー・セレモニー。今、そら、兄さんがシェルビーうるさいはずですわ。
ここ行きたいわ。
ね。
あ
うん。
でも一つだけはしてもらったら、
うん、
もともとイギリス社が作ってたからね。
コブラ。
コブラは
人なんですよね。
コブラあれイギリスのあれなんですけど、
うん
ね、その後あれ作らせてもらわれへんなみたいなのってフォード行ったんやけどね、
うんうん、まあケン・マイルズも、まあ、そもそもイギリス人ですけどね、ね
アメリカ言うとるけど、
うん、言えてますけど、はい、結局英国人ですから、
はい、
うん、まあまあ雇ってまえばこっちのもんみたいなところはありますけど、
実際のとこはね、はい、
まあ、なんとか VS なんとかみたいな、分かりやすくていいっすね。
ああ、まあ全然分かりやすいですね。
何に VS 何が見たいですか、兄さんは。
他
に。
VS？
何 VS 何が
見たい。でも大体見てきたやんか、もうそれこそスタローンと、ショレツェネッカーも見てきたし。
うん、じゃあ、例えば、じゃあこれから兄さん作りましょう。兄さんが作りましょう。
何を？
なんとか VS なんとかの映画を。
何しようかな。
何します？あ、うん。何します？
何しましょう。
うん。上沼恵美子 VS。
うん、誰や？
和田アキ子。
ちょっと、ま、上沼さんはその、口は立つけど、腕プチあかんからね。
いや、喧嘩であれするんちゃいます？
口
も、うん、まあ、上沼さんが買ってまうんで、
うん。
どうしましょう。乳首相撲。
月底方正と、
はあ、
三木亜生や。 同じような声の。
はいはい。
何やーっていう。何
何バーサス何が。
あと何がありますかね。
いろいろ
やっぱ人がいいですよね。
人ですよ、やっぱり。
うん。うん、例えばミュージシャンとかは。
やっぱ長渕バーサスサザン。
サザンっていうか桑田佳祐ですけどね。
桑田佳祐でしょ。
もう今でももうそんな仲悪いことないからね、今は。
何で、あれします？
玉置浩二と、
玉木。
誰戦わそう。
誰戦わ
そう。固定は
ジャンルがちょっと。
あ、もうこの固定の、固定の勝ちやわ、こんなもん。あ、でもちょっと待ってよ。DV パワーがあるからな、片や。
いや、もう、もう片やものすごい柔らかい声しますよ、だって。
声は柔らかいけど、手上げたらすごいで。
ああ。
玉木浩二といえばね。
ドメスティックの方
がすごいと。ドメスティックがエグいからね。首に巻いてるけどね、なんかいろいろ。
ああ、なるほどね。
格闘技みたいになっちゃってるやん、リアルな。
そんなことじゃないやん。
そういうことじゃないです。腕っぷちの話じゃないですよね。
何で戦うかっていうのが面白いんちゃうんですか。
乳首相撲？
じゃあ、しげちバーサスちゃん中は何で勝負します？あ、わかりました。
うん。
鼻毛何本抜けるか勝負。
誰が抜くねん、ほんで。
自分でですやん。
うわうわ、痛い。で、ティッシュの上に置いて。
いや、白の、こう。
紙の上かなんか置いて。
紙の上に置いて、何本か数えるみたいな。
誰か数えんねん、それ。
飲みさん、ゴツ取れてるやん、みたいな。
あったよね。
あった。
のみさん久しぶりに名前聞いたな。
いやちょっと思い出しましたね。じゃあ後でもう一回見よう。
もう一回見よう。のみさん久しぶりに見た。のみさんとあの嘘つきのおっさんもう一回見たなったわ。
やっぱ最終回でしょあれ。あれもう腹抱えて笑ってまいますわ。
では面白いよね、本当に。
何回見ても笑ってもらいますね。
いや、これ
マジですからね、あれ。
何のことを言ってるかというと、あれですよね。
はい。
何一方やったっけ、
働くおっさん劇場。
あ、そうや。
奥さん人形でした
っけ。奥さん人形やね。
最後は劇場になったんでしたっけ。
忘れてもだな。
忘れました。もう尺、いけましたこれ。
はい。尺いけましたとかいいな、もう。あ、でもね、フェラーリといえばね、そんな言いますけどね。
はい。はい、
その映画抜きにして、ファーっとちょっといろいろ見てたらね、ちょっと。
はいはいはいはい。
フェラーリそんなもんわんかったけど、
うん、
これ昔のフェラーリなんですけどね。
はい。
もう、一目惚れ。
ああ、
いいですね。フェラーリ
もかっこいい。
絶対君も一目惚れやで。
LINE でもらえるんですか？
もちろんですよ、これ。
うん。
これどうですか？これちょっと開いてください。
フェラーリ250ヨーロッパクーペ1953。
これ良くないですか？
おー、はいはいはいはい。これ多分ですね、うん、戦後初めてエンゾ・フェラーリが作った車ちゃいます？うん、
これ綺麗ですよ、これ。
綺麗ですね。で、確か、これ、どっかの耐久レースにこれで出て優勝してるんですよ。
うん。
僕の記憶が確かならば。
250といえばね、GTO ですからね。
うん。
普通はね。
いやー、これは美しいですね。
これ横からのこれいいですね。うん、これ横、真横から見た
ら。横いいですね。だからね。
うん、
この側で、やってくれたらいいんですよ。
そういうことですよね。
うん。
こういうのをやれよと。
なんでやらないんでしょうね。
うん。なんであの釣り目の車ばっかり出すのも、どいっこも、ねえ。
いや、それはそれでいいんですけど、そればっかりでしょ。
うん、そうなの、うん。選択肢が他にないのよ。
ねえ。
うん。
うん。
やっぱ流行りなんでしょうけどね。いやいやわ。
うわ、 わ、すげえな。
これいいでしょ。
このなりで V12 ですよ。
そうですよ。
V12 で4速ってどんだけトルク高いねっていう。
今こんなんやもん、これ新型フェラーリ。
ああ。
ローマですよ。ローマですよ。
もう、なんつうんすかね。リッチレーサーですよね。いや、まあ、こういうのはこういうのであっていいんですけど。そう。
さっきみたいのがなんでねえのやってことですよね。また車の話になってまいりますけど。
バイクはね、その点頑張ってますよ。
だからどっちかというと、一時期の K4 がこの枠はありましたよね。ミラーとかね。
確かに。
そうなんですよ。
何やったかな、パオとか、日産が出してたりとか。
あの辺とかね。
あの辺はまだその香りは残しつつ頑張ってたんですよ。でも今もうほんまなくなりましたからね。マーケティングちゃんとできてないんちゃ
う？した結果がそうなんやろうけどね。ちゃんとしてるやろうけど。
でも車が売れてないっていう話ですからね。
売れてませんよ、あんな。もう車焼いたって見るもんないもん。前も言ったけど。
だから革命起こさなあきませんよ。で、絶対に多分、コスト的に高くなるんやと思うんですよ。その、レトロ感を出そうと思ったら。
で、ただのデザインやのに？
なぜか、そういうデザインのものって高くなりますや、なんでかわかんないですけど。
そう？
なるん
だ。いや、まあ、例えばこのバンパーとかクロームやから確かにそうですよ。そりゃそうなんですけど。
ですけど、ねえ。だからもうなんちゃって、こう GT40 出してくれてもいいんですよ。
なんちゃって GT40 出したやんか、フォードが。フォード GT。
あ、フォード GT 出しましたね。
あれ？
いや、でも、でもあれ、ああいうことじゃないと思う
ね。
まんま
のデザインですよ。で、ちゃんと居住性も確保できたから、乗りやすいっていう。GT40 は鬼のような狭さですからね。
社名もう一回言ってもらっていいですか？
GT、ただの GT、40がつかない。
あれ、ちょっと、思い違いしてるかもしれないですわ。
何ですか？
ああ、近しいっすね。
フォード GT 出てくるでしょ、ウィキとかで。これは市販レベルのデザインそのまんまで、ちゃんと運転できるやつですよ。それが、でもこれ新型はもうえらいまたリッジレーターになっちゃったけどね、これ。
リッジレーター、レーターなってますね。レーター言ってもらいました。
一個前のはちゃんと昔のデザインだったんですよ。
いやー、ちょっとミニチャンプで、GT40 買いに行こう。
高いですよ。
高いでしょうね。
高いですよ。用できてるけど。
いや、フォードで初めてかっこええって思いましたわ。
でしょ？やっと追いついてきた。はぁ、しんど。やっとわかったか。
兄さんも早見、見てきてください。
ミキ見てくるよ、そりゃ。
はい。
はい。そういうわけで。
はい。はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。トラベリングダイスさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
年末年始、あ、ごめんなさい。最新回拝聴。年末の兄さんのツイートの解説が聞けて嬉しかったです。あと、ちゃんながさん。自分気にしてませんよ。謎かけは話題に上がればしめしめと思って、Gmail 後、こんなにくだらない謎かけ送ってきたんですよ、的なトークになればと思い、甘いか。これはハガキ職人の佐賀です、言っていただいてるんですけど。あ、なるほど。僕のツイートに謎かけをしてたのは、ラジオさんでいじってもらいたかったっていうことなんですね。いや、もうでもそんなんね、僕はやっぱり慎重になりますよ。
慎重に。
うん、だってうわーいじって、
うん、
うわーなんかもうきついみたいな関西人怖い
関西人怖い大国やなもう
で、うん、なったら、うん、嫌じゃないですか。
あそんな風にそんなつもりで書いたんじゃないのに
ないのにってあない言われることあります言って
誰に言ってんねんそれ
ないな泣かれてもうたらね
誰に言ってんのよどこのマスターに言ってんのよ
いや言われることもあるかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
まだね、
うん。
じゃあもうもう次回からもうボロクソです。
なんで首でこらえついていくんかいな。そないようやったら生かしてもらいますって言って。
これでも偉いもんで、ね、いじり方にもセンスいうものがありました、
ね。
間違ったいじり方すると、お前ちょっと胸くそ悪くされる。
そらそうでしょ、そら。
こういうのはね、やっぱちょっと兄さんにいじってもらった方が、ええんちゃうかなって思います。
そうですか？
僕より兄さんにどんどんこう、謎かけみたいなことをしていただいて。
謎かけ、ああ、そうですか。
いいと思いますよ。
はい。
そんないじり上手じゃないですか、
ね。中島みゆきみたいにいいな、もうなんか。
ね。
うん。
青月さん。
はい。
暴れラジオさん最新回聞きながら、スタッドレスタイヤに、交換中。
うん。
グッコー、アガットデネヘ
ー。
うん。腕に力入りません、いうこと。これ何を腕に力入らんことがあったんか。
だから交換中やから。
いやいや、交換中は腕に力入るでしょ。
いやいや、笑って。
いや、笑うとこじゃないじゃないですか。トムのかっこいいとこです。
トムのって。
トムのか
っこいい。横ジェリーおるやん、その言い方の。
マーベリックのかっこいいとこですやん。
トムのって。
うん。違うんすか。
いや、まあそうですよ。
ね、
What's my hair? What's my hair?
ブードワン、ブードワン、What's my hair? What's my hair?
でしょ？
うん。よう聞いてください。グッコー言ってますか？
言ってますか？
はい。
アイス、メン、I'm dangerous の後は？
それどこのシーンや
ろ？ロッカールームのとこで。お前は危険だ、言われた時の。
ああ。え？別に何も言わずに、歯。
それや。それやって、それ。それやって。
歯切ってやるんでしょ。
歯をこう、
プって。ってやるんでしょ。
そうそう。
あれ、なんや
ねん。あれ、なんやあれ。アメリカではあんな感じなんや。
いや、言っていいです
よ。うん、
まあ。いろんな映画見てきましたけど。
うん。
あれ見たの、あのシーンだけですよ。
バルケリマーだけかな、あんなやんの。
と思うんです。
無言の挑発。
うん、
歯カキーンなってたよ。
そう。もう腰にタオル一丁で片足ベンチにカーンって
。で、胸が反らしてね。
あうわ、また思い出してもうた。また思い出してもうた。たーたーたっつった。たら
ららららららららそこ好きやな。
絶妙なダサさ。
はい、80s の。リミオンでしょ
そうそうそう。あれ、なんかわかんないですけど、当時、姉ちゃんと見てて、同時に笑ってました。なよ、この曲。
あ何回聴いても確かにダサいよね、あの歌ね。
いや、そのダサさがいいんです
よ。いいんですけどね。あのアルバムの中で一番笑ってまう曲ないけどね。
なよ、じゃあ笑ってまいますね。うん、はい、かんすけさん。
はい。
あ、はいはいはいはい。ちょっとフォードの V8 のことについていろいろ書いてくださってますね。
うん。
うん。前回僕がなんでフォードは V8 にこだわるのかみたいな。
はいはいはい。
そこはちょっとわかんないんです、みたいな話をしたんですけども。フェラーリなど一部を除きますが、V8 エンジン特有の、ちょっと待って。これどっちから読むのがいい？あ、失礼しました。 フォードがというより、うん、V8 イコールアメ車ですねと、
うんうんうん、
直六より全長を短くできると。なるほど。だから V 字にすることでっていうことですよね。V10、V12 より、まあ、安価にできる。うん。まあ、それはやっぱりフォードが大量生産したかったからっていうことです。
うんうんうんうん、
大量生産対、大量消費でコスト削減効果も相まって、あ、これは兄さんに言ってましたね。コスト面とかいう。戦後からオイルショックぐらいまで大衆車から高級車、スポーツカーまでアメリカ生産車の9割が V8 でした。で、オイルショック後、燃費で不利な V8 大衆車は日本車に駆逐されていきましたが、あー、シビックとかそのような話ですね。今でもスポーツカーや高級車、SUV、ピックアップ、などアメ車のアイデンティティとして V8 を採用する車も多いですと。フェラーリなど一部を除きますが V8 エンジン特有の太間隔燃焼のドロドロ音も、魅力的ですね。電動化小排気量ターボ車がどんどん増えていく中で大排気量多気筒エンジンが商品として成立しにくくなってはきていますが、30年後も V8 エンジンは残っていてほしいですね、うん、っていうことになるん
ですね。
ああ、これはなかなか簡潔なご説明をね。
やっぱ V8 ですよね。
なんでしょうね。
うんだってあれよ、今なんかマスタングなんかでも、うん、もう直四があるんやから。
うーん、
まあ、ね、特に売れへんから日本なんかじゃ。
うんうん、まあまあまあまあ。
で直四なんやけど、あのスピーカーあるやん。
はいはい、はい。
あそこから V8 の音鳴らしてんねんから。わざわざ。
悲しいな。
悲しいでしょ。
これは悲しいな。
音室内からは V8 の音聞こえてんねんけど、外からは普通のエンジンの音聞こえてるっていう、ね。
いやーそれはちょっと。やっぱ寂しい話ですね。
だからカーステ変えたらどうなるんですかって聞いたら、もちろん聞こえなくなりますよって。えぇって。
なぁね。
悲しいよって。
まあ、その点、ハーレデビットソン
デビットソン、え、何?B21? ラーメン屋主人かいなデビちゃん出てきたよ、もう。
ハーレーダビッドソン。
どっちでよ。
ハーレーダビッドソンはね、うん、まだその空冷でね、
うん
うん、まあ何が、排ガス規制とありながらも、うん、その昔ながらの音をね、保ちながら、頑張ってるなっていう感じはしますけど、
うん、
やっぱ車関係はね、厳しいんでしょうね。
う
ん、
そうです
よ。18レベルの話になってくると。
いろいろとね。
ね、はい。バートダディさん。
はい。
聖地巡礼、例のゲーム屋さん、シップに行ってきました。
お、
あ、エイリアン VS プレデター。うんうんうん、くしくも VS ですね。
うん。
過去海外版を入手しました。
うん。
教えてくれてありがとうございます。
うん。
海外版も置いてるんですね。
うんうんうん。
ゆずきちさん、
はい、
兄さんが、修理完了した時の心境としては、うん、2005年阪神対ロッテ戦で、金本敬遠後のスリーランをかました、うん、今岡のおたけびレベルと感じました、
うんうん、
YouTube いただいてます、それにあの、うん、ポンタチビタさんが、うん、あのリプしてるんですけど、
うん
チャン先生には伝わるかということ
で、うんうんうん、
あの僕にはがっつり伝わってます、
うんうんうん
はい、ありがとうございます、
はい
体調の悪い隊長さん、
うん、
226回、
うん
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや言っていただいて
どういうことですかこれは
これはどういうことですか
なんかありましたっけ
これ何のいやいやなんでしょうねちゃいますせー言う。
ちゃいますせーのいやいやでしょ、もちろん。なんかありましたっけ
?26 回は、はい、2019年一番面白かったゲームは何ですかいうことで、
うん、
あのことに対してのいやいやなんで、
うん、
僕私は
私なんで私何言ってんの私
私、体調の悪い体調は、
うん、
そっちじゃなくて、このゲームが面白かったと思いますっていうのがあるんでしょうね、きっと。
え、ほんまに
だから、いやいや。
そういう感じじゃなさそうなんですけど、ちゃんと聞いてください、もう一回。
こうなんなんなんですか、
書いてない。226回、もう一回聞いてみましょう。体調さんが突っ込むようなことがあるんですよ、きっと。
ないですよ。
もう一回聞いてみましょうよ。
いや、もう、聞かない。
なんで聞かへんね
聞かないし、もう削除。
消すんかいな。他の人にも聞かせてくれへんのかいな。差し替えてまうか、他のに。
まだこれに対する、
ね、送ってこいって。
いやいやか、ちょっと待って。
めんどくせえな。
お願いしますよ。とめきちさん。
はい。
三ツ矢さん行きたかったけど、串カツ屋で腹いっぱいになったので、またの機会にいうことで。ああ、心斎橋三ツ矢。
とめきちさんまだこっち来てたの？
おい、よう来てらっしゃいますね。
まだなんかで来てたんでしょうね。
ねえ。
うん。
もうこっち住んだらええです、
ね。心斎橋まで来てるじゃないですか。
ねえ。あ、店の名前が心斎橋三ツ矢
なの。あ、そうなの？じゃあこれは天の店これ。
いや、甘ではないですけど、うん、また別の店舗かもしれないで、まあでも、どうやろう、名古屋からやったら多分心斎橋に行ってる可能性が高いでしょう。はい。ありがとうございます。
はい。
ジメル、お願いします。
あ、わかりました。うん、こちらいただきましたのが、しげちん兄さん、ちゃんなかさん、こんばんは。いつも楽しく聞いております。トラベリングダイスと申します。
はい。
はい。最新刊拝聴、ツイッターでの投稿の解説が分かり、嬉しかったです。自分はラジオ番組にネタを投稿するハガキ職人と言われる人種です、うん、ネタを送りパーソナリティがそのメールでトークを盛り上がらせる正直快感です。ツイートのリプライも素直に感想を書いてますが、ネタの癖になればと思い書いている節もあります。ハガキ職人のせいですね、とせいちゃんってのは佐賀ですね。
佐賀ですね。
うん、何より最高に面白いラジオさんのパーソナリティのお二人に笑っていただければ、それだけで満足です。脱線しておりますがですね、これ。これからも懲りずにつぶやき、メールを送ります。いじりに。
言いますや、兄さん。これ脱線って呼んだ方が良かったんちゃうんですか。
ちゃんと直してあげたんやんか、添削して。
いや、これをまた、こっからこう、いじって、どやこやせなあかんのちゃうんすか、これ。
脱線しておりますが。脱線しておりますが。
売ってどない
すね。3回言うたらええやろ。しかも、
続きを、はい。
これかも懲りずにつぶやき。片言になってるこれかも懲りずにつぶやき。メール送ります。
はい。
いじりに貪欲な、ウザベリングダイズでした。ピッ、通信。
はい。
ちゃんなかさん、過去回で再投稿したいのは、一人喋り会。放送コードギリギリの番組とは、です。脳みそ厨房なんで、いくらでもいけます。じゃあ、またメールします。
いや、ちょっとボタン押していいですか。
はい。
ちょっと待ってと。
うん。
いじりにくいのや。
うん。脱線しておりますが、脱線って打ち間違えたかに見せかけて、その次にこれかも懲りずにって片言になってるの、これどっちがわざとなんや。
もう外国人が出てきてますから
、うん、どっちもわざとかな。どっちもわざとやったらすごいけどね。
なんかウザベリングダイスがなんかウズベキスタンに見えてくるんですよ、遠目に。
確かにね。
ほんで、うん。これちょっとボタン押しにくいいうのがちょっとありますね。
そうですね。
うん。
はい、
こんなことでは押さんよって多分千鳥やったら言うてると、はい、はい、ありがとうございます。
続きまして、こちらはですね、これ呼んじゃっていいんですかね、名前ね、お名前、大丈夫ですね、
一応 N さんと
して N さんとしておきましょうか。ちょっと一旦本名を伏せさせていただきますよ、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、もしよかったら次からはお名前呼ばせてもらいますので、はい、
ペンネームを、
はい、
はい、
本名でよかったら言ってくださいと、
はい、
はじめまして、はい、流れに流れてこちらのポッドキャストにたどり着きました。
はい、
お二人のやりとりとても楽しくて毎回笑わせてもらっています。
ありがとうございます。
はい、ところでエンディング曲の You'll Never Know めちゃくちゃ好きなのです。はい、1歳になる息子が息子図がおるのですが、
はい、
お昼寝の時なので子守歌代わりに Spotify でエンドレスで流してるくらいに好きです。ほんとめっちゃ好き。
いい
番組の趣旨とはずれるかもしれませんが、こういった曲の紹介などもやってくれたら嬉しいな。特にこのゆるねばのを歌われている方とはお知り合いなのですね。いつかゲストに出てくれたらいいな。これからも頑張ってください。これ見てください、オファーまでが。
姉ちゃん聞いてますか？
違いますよ、ボーカルの人ですよ。
あ、ボーカルですか？ボーカルの人ですか？
ボーカル歌われている方に出てほしいと。
あー、マリさんか。
はい、
マリさん、
まあ姉ちゃんも来てもらっても全然いいですけど。
マリさんはちょっとどうでしょうね、わかんないですけど。
はい、
まあ
うん、
ちょっと言う、その You Will Never Know ズに関するお話をちょっと、
はい、お願いします。
します、
はい。
まあ、うちの姉ちゃんが作った曲なんですけど、
うん、
ソファーソウルっていうバンドのために作った曲なんですね、うんうん、でさっきも言ったようにボーカルのマリさんという方がボーカルで、ドラムに、ロビーさんっていうオーストラリアのおじさんがいるんです、うんうんうん、でその3人でやってるんですけど、うんうん、その You Will Never Know ズをうちの姉ちゃんが作って、ええ、ちょっとこれ歌ってみていうことでね、
うん、
一番最初に歌った人が、
うん、
ジェマ・シェリーさんっていう方があるんですよ、うんうん、でこの方ボーカリストなんですけど、
うん、
今アメリカの方に移住して、うん、アメリカでデビューしたんですよね、
うんうんうん、
で、日本で、
うん、
ついこの間、うん、まあ、タワレコですけども、
うん、
そのジェマ・シェリーさんの CD が発売になりました。
う
ん、
ほう
ほう、12月の下旬に発売になってます。
うん、
タイトルが Song I Love。
うん、
というタイトルの、これは多分アルバムですね。
うんうん、
13曲入ってます。
うん、
You Will Never Know ズを初めて歌ったボーカリスト、
うん、
ジェマ・シェリーさんの、
うん、
Song I Love、
うん。
皆さんぜひお買い求めください。
こちらもおすすめですよと。
はい、そうです。
また同じような感じですか？
テイストはちょっと似てるかもしれないですね。
はいはいはい。
はい。やっぱりね、
うん、
姉ちゃん、その音楽やってると、まあ、こういう人とも知り合う機会があるみたいなんで。
ソファーソウルはジャンルで言うとどういう感じなんですか？
ジャンル、なんでしょうね。
一つに絞られてないんですか？
特に。なんも多分、まあ、ソウル言うてるんで、ソウルなんちゃうんすか？
やっぱソウルですか？
ソウル好きですから。
はぁ、あ、はぁはぁ。ソウル好きなんですが、そんななんかファンキーな感じないですけどね。まあファンクとはまた違いますか。
ちゃいますね。
ああ、
まあ
だからといってジャズってわけでもないんですね。
ジャズではないですね。
なるほど。
まあ普通に多分ポップ でいいと思いますけどね。
俺でしっとり聞かせるのが多い感じ。人だけでもないの、うん、
そうですね。
それだけでもない。他にも、とか、ソファーソウルはアルバムありましたっけ？
あります
よ。ありますよね。
うん、あります。うん、あのね、
うん、
もう一つのバンドにも参加はしてるんですよ。
ほんまですか？そっちはどんな感じですか？
そっちはどっちか言ったらあのジャズに近いですね。もっと言うとあのビンボンバン楽団さんのテイストにかなり近いです。
うん、
でリーダーのトランペットの方は、うん、ちょっとあの南アフリカの方ではかなり有名な方らしくて、
あ、じゃあちょっと今度は一回そこから一曲、
いやでもこれに関しては
これはダメですか、
あのキーボーディストとしての参加なんで作曲はしないですよね。
なるほど、
はい、
なんでこれはちょっと難しいですね。
まあね、その辺はちょっと、
は
あ
は
あ、権利関係ありますので、
なるほど、
はい、あのよかったらジマさんの CD も聞いてみてくださいと、うん、いうことで、はい、はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、いつも楽しく拝聴しています KTR49 です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。え、兄さんの散財の数々ただただお悔やみ申し上げます。重なる時には重なるものです。アップルのケーブルも高い理由はん高い理由はなるのでしょうが、もう少し丈夫に作ってほしいものです。100均の商品でも最近はコスパ最高のものがありますが、メーカー品なら頑張ってほしいですね。通信、アンチャーテッドコレクションが PS プラスで無料に、先月買わなくてよかったです。いや、面白いですね。ということで。
ありがとうございます。
ね、
アンチャーテッドコレクション。
そうですよ、
今。PS プラスで出てる。
今そうですよ。
アンチャーテッドね、
うん、
なんか以前一回ちょっとやったんですけど、
うん、
なんか寄ってまうんすよ。
そうかな。
なんででしょうね。そんな寄うことないと思うんですけど。うん、
別に、サードパーソンですからね。
サードパーソンやのになんか寄ってまうんすよ、ね。
まあ、確かに画面は激しく動きますけど。
そうですね。まあ、兄さん多分好きですよね、この
手は。もう全部やりましたよ、もう。
わあ、
特にこれ出る前に、
うん、あ、やっぱ好きなんですね、うん、
あ、やりましたね。面白いでしょ。確かに
100均のねコネクタは確かにあのすぐダメになります。
ダメになりますし、やっぱ相性問題があるみたいですね。いろいろ見てても、
でもね、これ僕直し方わかるんですよ。
お、どういうことです？
あの Wi-Fi とか無線 LAN が時々つながり悪くなるときありますよ、ね、
うん、
で、なんていうんですかね、放電じゃないですけど、電気がそこにぐわーっと溜まりすぎて、
うん、
この電波がこの飛ぶ勢いが弱まるっていうのがなんかあるらしくて、
うん、
一回コンセントごとブチ抜いて、うん、何秒か置いてもう一回つなげるとつながりやすくなるいうのがあるんですよね。
ほう、
その原理で、あれ全然充電せんようになったと思ったら、
ああ、
まずコンセント根元から抜いて、で、コネクタもそのな接続アダプタから抜いて、
うん、
1分ぐらい放置するんですよ、
うんうんうん。
で、もう一度そのアダプタとコネクタつなげて、コンセントにガチャって入れて、
うん、
差し込むと、
うん、
ブンって充電が始まった。
充電が始まる。あとよく言うのは、あれですね。あの、OA タップじゃなくて壁に直付けせえっていうのをよく聞きます。
ああ、なるほどね。
直接電源、家の電源から取れと。
うんうんうん。
タップじゃなくてね。
タップを使うケースが最近多いですね、
僕。そうそうそう。だったら、ちゃんといけると。
なるほど。
いうのもよく見ましたよ。アドバイスとしては。
まあまあまあ、使いようによっちゃ使えますよっていうことですね。
うん、ね。まあそんな散財した年末年始でしたけどね、
うん、
あれで終わったと思ってたわ。
え？まだありますの？え？
今日ね、
はい、
やっとコンロついたんです。今日工事やったんです。
やった、うん。
もう昨日なんかひどかったよ、最後ガスコンロ。あの点火プラグがスイッチ押したら火がつくまでチッチッチ言うてるじゃないですか。
はいはいはい、
チッチッチッチッチッチッチッチ スプ全然使えへんのよ、もう。ラストワンのコンロは。三つあるうちのラストワンが。
もう、最後の命。
もう、これ、火使えんかったら今日飯食われへんやん、つって。
うんうん。
ガスは出てるんですよ、シュー言うてるから。
うん、もうずっとライディーンですやん
か。ライターで直接つけた方が早いんちゃう？
あ、もう危ない危ない危ない。あかんかんかん。
じゃあ、例えば、着火マン的なやつでカチって。
いや、カセットコンロやないんですから。
まあ、そんでもそれはなんとかついて、しのいだですよ。これで今日ですよ。
うん。
まずガス止めなあかんやんか。
はあ、
あのガスコンロまで来てるんやから、
うんうんうん、
それいるんですよね作業が、うん、まずガス屋さん来るじゃないですか、
うん、
はい、じゃあこれで終わりました、
うん、
じゃあこれで終わりに作業完了しましたので、5500円、あ、
それいるんや、
他にいるんやって、
それいるんや、
え、こうなんか元栓みたいに食いってやるだけちゃうの
ねえ、
違う、いろいろ作業がありますので、
何の作業やねんっていう、
マジか、でもそれは事前に調べてて分かってたんです、ただってわけじゃないのかな、もしかしてたらやっぱ5000円ぐらい取られんねや思って、
まあ出張費も込みいうことでしょう、
まあもうそんな、まあでもそれは分かってたからええわ、
うん、
じゃあ次昼からこの電気屋さん来て、うん、コンロ設置するじゃないですか。これはもう事前に下見もしてあるから、配線もこうしましょうっていうのも段取りもできてるからね。で、まあ、作業始まりました。でも 200V の電源は来てるんだけども、あのブレーカーあるでしょ、はい、ブレーカー。
ブレーカーあります。
あそこのブレーカーを、この普通 20A のやつを使うんですよね。はい、ところがあれは電力が大きいじゃないですか。あなたのとこもついてると思いますけど、30アンペアなんですよ。
あ
いつ用に。
はい。
で、これも分かってるから、ちゃんとその段取りもついてるから、はい。ちゃんと30アンペアの、これ持ってきてますからね。これつけるだけですから。
うん。
カチャッと、蓋開けてね。
はい。
カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ。あれ？あれ？
え？
あれ？
なんでですの？
あれ、おかしいな。
もうすぐでしょ。そんな、もうガチャッと言って、
ガチャッと抜いて、ガチャンって刺すだけちゃう。あれ、うん、あれ、いろいろ電話しだして。ちょっと待ってくださいね、みたいな。で、応援のやつ来て、あ、これで行ってください。あ、よし、じゃあこれで行こう。あれ。いやいやいやいや。
いやいやいや。
行っちゃいますやん。
うん。
もうだって設置終わってんのよ、コンロ。あとここの電気だけやんって。もうやりましょうよ、早く。こんなん。うん。
まあいいですって、そんな。
もう、1時間ぐらいで済みますやん、こんなん。うん、もう、配線はさっと終わったんやから。
うん。ねえ、僕やりましょうか。
やりましょうか。ちょっと、椅子押さえとんで、はしご押さえとんでください、やるから。って。うん、やっちゃん。ここのね、ブレーカーのこの、基板のこのセットあるじゃないですか、余計にずらーっと並んでるやつ。あれがちょっと、型が古いやつみたいで、最近のこの、つかないんですよ、って。
もう。
ああって。いやいや、お前それを込みでこの間見に来たんちゃうんつって。いや、僕もいける思ったんですけど、って。いや、でも大丈夫です。やり方はあるんで、って。もう。
やり方。
やり方はあるんです、って。ここの横にいるのほら、太陽光のね、パネルの時みたいに、独立したボックスつけりゃいいんでって。そうしましょう、つって。
それ、ぼっこりつけ
ない。ぼっこり横につけるスペースあるからいいんやけどね。上にとこつけるやろ。これで、ここに専用のつけたら全然いけるんでって。うん、すんだ、まあ、それじゃあつけてよ、つって。
本当はスマートにやってほし
い。やってほしかったね。この横の並びんとこにやってほしいのに、もういいよ、別に見えへんとこやから、つって。やってくださいよ、ほんならちゃんと、もうね、って言って。はい、うん、できました。あ、これも完璧です。ほんま？あ、ほんまや、ちゃんと電源つけるわ。あ、よかったよかった。はい、ありがとうございました。じゃあこれ5000円になります。いや、お前って。
マーンと、もう二つでマーンい
って。マーンやんか。またやん、ゆきち。
ねえ、庶民の一万円は。
お前がいける言うから、込みでもうカード切ったやんけ、こっちも。で、すいません。いや、僕もいける思ったんですけど、って。 お前半分出せやみたいな。
金すぐ取っていきますから、なんやかんや言うてね。
しゃあないやんか。払わな、帰ってくれへんからやな。
まあ、しゃあないですよね、そりゃ、
うん。で、終わりました、つって。ね。っていうとこまでよ、俺は仕事行ってたからね、昼間やってたらしいのよ。
あ、なるほど。
うん。うん、で、
うん。
はあ、ほんだら、お風呂、せなあかんやんか。で、まあ、ガスはちゃんと相変わらず、お風呂は使えるからね。
うん。
で、いつも通りこの、浴室にお湯入れるためのリモコンでピッてやるやんか。
はあ。
ピッ。ピッ。ピッ。ピッの電源が入らんのや、言うて。
ちょ、それが影響してるんちゃ
う？ LINE が届いてきたん、嫁から。
はあ。
リモコンの電源が入らへん言うて。何言うて。お前、そんなもん、お前、大阪ガスのスガちゃん呼べ言うて。もしくは、上戸彩に電話せ言うて。
さすが
さすが言わせろと。
うん。
すぐ行きます !30 分ですぐ行きますで、パーンって来たら、いや、ちょっと蛇口ひねってみてください。お湯ちゃんと出るんですよ、これって。お前出るわって。え、どういうことですかって。いや、多分これね、工事するときにブレーカー全部切ったり入れたり、切ったり入れたりしたときに、このリモコンおかしになってもらうみたいで。いやいや、そんなことあるって。
あ、
これ、お湯は出ますから、どうぞ、そのままお湯ためて、普通にお風呂もやってくださいって。それは大丈夫ですか？
蛇口から溜めるんすか？
で、風呂場のリモコンは生きてるから。
ああ、そっちのリモコン。
どっち大丈夫ですか。
びっくりした。
うん。ね、うん、それで生きるから、言って。そこからこの、お部屋にあるリモコンはもう、今日ちょっと時間もこんな時間なんで、もう7時回ってますから、明日新しいの持ってきますから、いうことで、すいませんけど、今日1日だけ我慢してくださいって。うん、わかりました。ちょっと待て、帰らすな、って。まさか金取らへんやろな、って。いや、大丈夫です、大丈夫です。これはもう、無償で崩壊しますから。
そうか。ね、あっちが壊したようなもんですから。
さすがっす、って帰らしたわ。
そこはね。
そこはね。またいらん金取んだ、また、そういうわけで。ほんま。
兄さん。
うん。
あと、一つ G メール来てます。
あ、行きましょうか、最後ね。
KTR さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
脱線しまくりましたけどね。
いや、だってもうちょっと、あったかいネタやったんで。
それ、ちょっとエンディングで話した方がよかったんじゃ
ん、エンディング、そうやね。え、でも、こっちの側にいうのがあるから。
あ、そうそうそう。うん、ね、流れあります。
別にいいじゃないですか。尺は一緒、一緒やな、
はい。はい。
尺とかいいなよね、だから。はい。じゃあ最後、こちらいただきました。はい、ヨッシーさん、いただきました。はい。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。
はい。
ポッドキャストアワード2019に推薦しときましたよ。それから、話は変わりますが、秋山のプール万歳見てから、定期的に市民プールに通っているのですが、まあ、あれですわな。いろんな人間がいますね。またなんかおもろいことあったらメールしますわ。では
何このノリ。
いいですね。プール見てくれたんですね。
あー、市民プール
いや、温水だから、全然、まあ、この時期も行けるんですよ。
ごめんなさい。
うん、
市民プールのイメージって、
うん、
野外しかない。
ちゃいます、ちゃいます。何言ってんの、
この時はそんなことない。
秋山のもそうやけど、ちゃんと室内で。
へ
あります、あります、屋根付き。だから雨も関係ない。季節も関係ない。
マジっすか？
うん。市がやってるとこでもちゃんと温水やし。
もう子供が中で照明ばっかりしてるような。
ああ、そういうタイプのももちろんあるけど、そうじゃなくて、どっちか言ったらもう大人の方が多いですよ。年寄りとか。ウォーキングしたりとか。
そうそう、なるほど。あ、そういえば、
うん、
そっか。
で、子供は子供で、水泳教室みたいなのもやってるからね、休みの日とか。それはまた端っこの方でやってるから。
いや、まあ、あれでさ、
うん、
いろんな人間いますねって
。何すか、これ、米朝首相やん。
なんか、枕喋ってるみたいな、
そんな。いろいろありますわな、また明日、みたいな。
みたいなね。お後がよろしいようで、
ね、みたいな。はい、ですって。
推薦していただきました、いうことで。
ポッドキャストアワード。 なんすか
これ。あ、なんか一時ちょっとツイッターで賑わってた。
うんうん。あれですか。なんすかこれは。なんかもらえるんですか。
いやー。
なんすか旅行もらえるんですか。
チャンピオンベルトもらえる。
ベルトですか。
はい。
なんか。なんかネックレスとかもらえるんですか。
ネックレス。ネックレスですか。
なんか
何チャンピオンネックレスって聞いたことないっすよ。
旅行とかもらえるんですかこれは。なんか出れるんですかそれか。
いやわかんないですけど。
アワードアワード。
どうなんですか。
じゃああれですかこれ選ばれたらさなんかでっかい会場とか行って。
うん。
であれでしょ客席からこうステージ上がっていくんでしょ。グラミー賞みたいに。ちゃうのほんで、なんか、オスカーみたいなの持たされて。で、この胸ポケットからこう、カードだみたいなして、まずは応援してくれるファンのみんな、家族のみんな、それから監督。
どこのグラミー賞のミュージシャンですの
そんなエブンちゃん。みんなありがとう。ハッピーだーって。
マミー、アイラビューって言わな、飽きません
やるんちゃうのステージ。
これ、兄さん、どうします？どっち出るんすか？
え？これやろう。客席から出てくるやつやろうよ、それ。
これ、呼ばれたら、僕ら立ち上がらな、
飽きる。立ち上がらな。でも、チャラチャラ首から金のネックレスみたいにいっぱいつけてる、ラッパーみたいな。村金出していくんやろ、
もう。2020って書いてある。
書いてある。それかけていこうよ。ジャミロクワみたいな帽子かぶって。
長い帽子
かぶっていってさ、わーって。
言って。
Thank you, thank you, thank you! みたいな。
声ごつ作っていってね。
そうそう。
もう鼻からひびにょーんみたいな。
司会のお姉ちゃんとも抱き合って。
抱き合ってね。
うん、で、もう横にいる司会の兄ちゃんと、拳と拳をこんなんなんかあるやんか、挨拶するやつ。
とか、トントントントントントンみたいな。
みたいなね。あるやつで。
みたいなね。
で、胸ポケットからカード出して。
ですやんか。
そうそう。
僕と兄さん、あれですやんか、うん、グースとマーヴィリックの、上パーン、下パーンのやつやり
たいな。そうや、そうやね。白いタキシード着ていこうか。卒業式の時のタキシードちゃんは。
白いやつ、ね。
制服。
制服。
うん。自分はあれやわ、サングラスして。俺黒人の鏡みたいなサングラスしていく。グースの後釜の相方の。
後釜のね。
うん。あいつのサングラス
していく。日照期の。
そうそうそう。あいつ。僕ばっかり言ってたあいつのサングラスしていくわ。
胸ぐら掴まれた方ですやんか。
そうそうそう。
もうごちゃごちゃ言うなや、言うて。怒られた方ですよね。
あれでいくわ。うわ、いいね。そんなんなんかな。
どうなん
でしょう、ね、どんなショーなのこれは。
これでも偉いもんで。うん、いや、ほんまに 1% も選ばれる気がしないっていうのがおもろいですね。
てか、全然分かってないっていう。
趣旨も分かってないです
ね。なんかよく分からんけど、やってるんですな、なんかこういうのも。
なんか審査員さんとかを、なんかちらっと見ましたけど、
うん。
うん、
パリスナを。
絶対ラジオスさんとか刺さらなそうな人ばっ
かり。なんかおしゃれ系の人ちゃうの、なんか。やらしてもらってますみたいな人ちゃうの、なんかカーディガン羽織ってるみたいな。
いやだ、何関西人、関西人ですかみたいな。
関西の人面白いですねって、関西弁だけで漫才聞いてるみたいですねみたいな言われるんや。ちょ、待って、こんなんも聞かれてるんちゃう、こんなん。
ほんまっすよ、ちゃんと。
ちゃんとしたか
った。これちゃんとしときましょう。
何をそんな。
何言うてんすか、兄さんも。
何を客席から出ていくわ、とか言ってる。取った気でなんか。
はい、はい。もうね、これ、多推していただけるような
。ありがたいですね。
もう嬉しい、
ね。一人でもやっていただいてるってのは嬉しい
ですか。いや、一人でもね、なんかそう言っていただける人がいたら、ほんと励みになる。もう、だからもう、賞をもらったようなもんですよ。我々から。
ああ、ほんまですよ。多選いただいて。
多選いただくいうのはね、うん、一番ほんと嬉しいですね。
推薦やからね。 本当縁のない言葉ですけど。
ねえ。
うん。何ですか、なんで黙る、ま
あ、それ以上何もないです、はい。いや、ほんまにないなと思った。
人に推薦してもらうなんてあんた、学生の頃からないですよ、ね、そんなものは。
そうです。でも学生の時あったんですか？
いや、学生の頃からない言うてんだから。
学生の頃から
ない。からですらないいう話だ。
それは失礼いたしました。
ですよ、はい。
今後ともよろしくお願いします、はい、ということで、はい、以上、お便りのコーナーでした。我々、我々ラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com。radiossan アットマーク gmail.com。Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい。
まあそんなことで、まあ主に、フォード VS フェラーリの話をしてたと思いますけども、
うん、
まあその流れでっていうことではないんですけど、は
い、ないんかい。
アマプラでスクランブルっていう映画
を見たよ。
見ました。
見たわ、もうそれどうあれ。
あの車はかっこいいんです。
うん、
車はかっこいいんですけど、
うん、
まあ短く言うとですね、
うん、
シックスティーセカンズの
そうやね、
うん、もうなんか
なんじゃこれっていう、
うんうんうん、なんでしょうね、うん、まああんま偉そうなこと言えないですけど、
ほいでまたさあの、車確かに出てくるわ、
出てきますよ、
だけどうん、全然走ってへんやんみたいな、傷つけられへんから、
うん、全然走ってないですし、まあ役者がおもんないな
あの二人やろ
あの二人
イボ兄弟のね、
イボ兄弟
なんで、イボ兄弟なんかもよう全然設定上どうでもええし
そうそうそう、ほいでなんで車なんか車の盗賊でやっていきたいっていう、
うん、
なんていうか、その、気持ちになる、うん、過程もすごい薄いし。
薄いし。
なんか、シックスティセガンズはなんかもう兄貴がやらざるを得なくなるっていうくだりがあっての、あれなんで、なんか、父ちゃんは世界人の、車泥棒だったんだ、
うん。
俺たちもそれで行こうぜ、みたいな。
うん
ねえ、それ。
しかも、すごい腕前の、ドライバーなんでしょ？腕には自信があるんだって、まあ確かに、すごかったですよ。
うん、
でも、そいつらに追いつくあの、敵のボスなんやねん、ほんだらっていう。
ほんまですか？
あいつの方がよっぽどすごいやんか。あの、崖んとこではぐれたのに、追いついたやん。
うん。
もうめちゃめちゃやん、もうあの話。
ですし、
うん。
うん、結局、ものすごい悪党がハッピーになってるっていうね。なんや、この映画。
これ、ひどかったね。
これは、まあ、いや、最後まで見れただけマシですよ、
でも。見れたけどね、うん。でも途中、中だるみがひどかったね、これね。
うん、いや、ちょっとしどかったですね。
あの仲間も、あんないるか、全然生きてへんし。
うん。あの、車の運転専門の連中でしょ。
連中。
うん。
いっぱいおるけど、全然キャラ立ってへんやんっていう。何してる、言葉ついへんし。うん、
ねえ。
何やねん、これって。
あの、爆破の子もちょっと。
弱いな、あれ。
うん。ちょっと弱いですね、うん。プロフェッショナルや、言うて。
言うてるのにね。
うん。
まあ、久しぶりの B 級見たって感じだったわ。よかったですよ、そういった意味では。
まあ、車はかっこよかったです。
まあね、はい、
うん。で、立て続けに、
うん、
ミリオンダラベイビー見たんですよ。うんうんうん、これはね、星がなぜ低いかって、まあ低いというか、
う
まあ、4.5 ぐらいあってもいいんちゃうかなって思うんですけど、うん、まあ、4なんですよね。
うんうんうん、
それなんで4なのかっていうと、
うん、
そりゃないよっていうような終わり方なんですよ。こういう終わり方があってもいいと思うんですけど、
うん、
もうあまりにもちょっと悲しすぎる。兄さん見ました、これは。
いや、見てないけど、ひどいとはよく聞きますよ。
ちょっとね、
うん、
いや、いいんですよ、途中までは。
うん、
ハッピーエンドにしてほしかった。
確か、イーストウッドやね、うん、これ。
クリント・イーストウッドって、
うん、
何なんすか
何ですか、
なんか、クリント・イーストウッド監督作品ってだけで、
うん、ちょっと、
うん、
なんか上になってるっていう。
で、自身も出ますやん。
もちろん出ますよ。
なんか、グラントリノとかも見ましたけど、ちょっと堅物の、
ジジイのね、
ジジイのね、感じが、まあ、お上手って感じなんですけど、
うん、
いや、これね、いい映画やとは思うんですけど。
じゃあ、ハッピーエンドではないんや。
ああ、ごめんなさい。そこはちょっとネタバレさせてしまいました。しかも、もうほんまにちょっと、つらい終わり方ですね、これは。
ダンサー・イン・ザ・ダークみたいなもんかな。
それをまず見てない。
病気の。
途中まではすごく、
うん、
あ、いいね、いいねっていうか、うん、まあ、オーソドックスに、あ、ボクサーが育ってる様、うんうん、面白いなって感じなんですけど、
うん
うん、なんかメッセージ性もあるんですけど、
うん、
どっちか言うとやっぱハッピーエンドにさせてほしかったなっていう。
あ、そう、
うん。人生の厳しさをもうまざまざと。
ものすごい見たなったやん。
いや、
逆に、
まあ、これでも見てもいい映画やと思いますよ、うん、ただ、
うん、
いや、もうそりゃないよって思いますよ。
あ、そう、
うん、いや、もうそんな頑張ったのにそりゃないよっていう、
要はのし上がっていくんでしょ、ボクシングで
のし上がっていくんですよ、うん、トントン病、トントンではないですけど、
うん、
まあ、もうものすごく極貧、うん、育ちなんですよね、女の子。
うん、でしょ？
で、そっから、すごい頑張っていくんですけど、
うん、
そりゃないぜ、なんですよ。
なるほど。
もう何回も言いますけど。
あ、
うん。だから、これ本当は、5点満点つけたい、
うん、
気持ちの人が多いと思うんですけど、
うん、
あまりにもちょっと悲しすぎて、
うん、
もうこの悲しみをいいって言われへんっていうところでつけれなかったみたいな。
ああ、そう。
うん。それはね、バッドエンドっていうか、悲しい終わり方をする映画なんてたくさんあるんですけど、
うん。
いやー、ハッピーになってほしかった、みたいなね。なんかそんな感じしますね。
うん、なるほど。
なんか、最終的にはなんか報われるような話。うん、かね、
よかったなと、
よかったなっていう、まあでもいい映画とは思います。
はい、
うん、まあ一つ言えるのは、
うん、
スクランブルを見るぐらいならミリオンダラーベイビー見てください。これね、スクランブル好きでミリオンダラーベイビー嫌いな人いらっしゃいましたら申し訳ないんですけど、
両方見たなるわ、両方。
僕的には、スクランブル見やんと、うん、ミリオンダラーベイビー見てくださいって。
あ、ほんまですか。
はい。そんな感じですね。
で、最後は空飛ぶタイヤ見てもらったらええわ。
何なんですか、さっきから。空飛ぶタイヤって。
空飛ぶタイヤ見てもらって。
空飛ぶタイヤなんて知らないっすわ。
空飛ぶタイヤ見て。空飛ぶタイヤの岸辺一徳を見て。
あ、空飛ぶタイヤ、あ、出てきてますやん。
うん。
星四つですやん。
見て。岸辺一徳腹立つなぁ、言うて。佐護城の兄貴腹立つなぁ、やわ。
え、沈まぬ太陽のあの、板尾とどっちが腹立ちます
か？ね、いや、ええ勝負やと思いますよ、本当に。
マジですか。
これ、
中崎。大丈夫、大丈夫、一年だけだから。
みたいな。あれもね。あれも面白かったね。
難しく考えることなんてないよ。
でも そんな、あのね、これどっちかって下町ロケットやわ。
あ、そうなんですか。
はい。
空飛んだよ。はい、実話ですか？
いや、ちゃいますよ。いや、死にません？
全然知らないです。
あら？ほんまですか？
うん、全然知らないです
。空飛ぶタイヤつっても、あの、おじいさんが家で、いいこと飛んでいくとか、そういうことちゃうからね。
あのピクサーのあの感じ、
あの感じじゃないですからね。
あ、違うんですか。
あの人ですよ、池井戸潤の。
ちょっとよう分かってないですわ。
まあまあ、あの、見てください。
あ、分かりました。
あの、グイグイ入っていく。あ、ちなみに、あの、下町ロケットは見てました？
いや、
あの系ね。
いや、流行ってるんで見てなかった
です。見てないですか。
大体どんな話かは分かってますけど。
うん。
うん。まあ、だからそれ系ですよね。
それ系、熱くなっていく感じの。
頑張れ。中小企業なめんなよ系ですよ。
ああ、そうそうそう。もうまさにそのセリフが出てくるから。なめんなよっていう、大企業と戦っていくみたいな感じの。
ですよね。うん。ものづくりの聖地、三鷹みたいな。
うん、
まあ、東大阪ですかこれ。
いや、ちゃいます、ちゃいます。そういうんじゃないんです。
そういうんじゃない。
ものづくりうんぬんとか言うんじゃないんですよ。
うん、ああ、歌ったらダメ、歌っちゃダメのディーン・フジオカ。
そうですよ。そうですよ。
歌っちゃダメって、うちの嫁さんと同時に言ってました。
そうです、そうです。そのフジオカですよ。
ヒップホップラップみたいな歌ってますけど。
そういうことしてない。
朝ドラの時はね、すごかったですけどね。
ちょっと見てくださいよ。そんなに絶賛するほど思われるもんでもないけど。
あ、ほんま
です。あのドラマを見るようにスーッと見えますから。
まあ、兄さん、あの、デイズ・オブ・サンダーもう一
回見ましょう。
もう一回見てみてください。あの、うん、トップガンのことはもう頭から外して、置いといて。見てみてください。
それとミリオンダラーを見ましょう。
はい、はい、ミリオンダラーはもうほんまにちょっと
ブルーなりましょう。ほんで見てね、
ブル
ー。そりゃないぜやろ。
そりゃないでって僕今日電車の中で言ってもらいましたが、涙も出なかったです。悲しすぎて。ほんまに。
あ、そうそう
そうっすよ。
もう今ので終わったんちゃ
う。もう終わってますね。
はい、止めよう。You never know, you never know, you never know just why makes me feel this way.